皆さんこんにちは。
Good evening, everybody.
今日も神様の御言葉を、語ることを本当に光栄に思って、感謝します。
It's a great privilege to be sharing from God's word with you today, and I'm very thankful for it.
その聖書を読む前に一言をお祈りをさせていただきたいと思います。
Just before we read the Bible passage, let's pray.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
あなたの御言葉を今から共に学ぼうとしていますが、どうかすべて導いてください。
Please guide us as we open your word this evening.
御言葉を通してイエス様の栄光を表してください。
And through this word, please show us the glory of your Son, Jesus Christ.
そしてここにいるすべての人をイエス様のもとに引き寄せてください。
And please lead everyone in this room to the place of Jesus.
どうかあなたがすべて守って御心のままに導いてください。
Please, may it all be in accordance with your purpose and plan.
主イエスの御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
今日のテーマはここに書いてあります。
You can see the theme written up there.
取りなすもの、
Intercessors.
この言葉、日常会話でめったに聞かないと思います。
It's not a word you often hear in everyday conversation.
まあ、それで分かりやすく説明します。
So I'll just give a simple explanation.
まあ、一番簡単な説明は他の人のために祈ること。
So the easiest way to explain it is to say it's praying for other people.
そして、まあ、最初に分かりやすい、まあ、実体験話をします。
And I'll just share something from my own experience on this.
私は、まあ、日本に来てもうすぐ35年になるけれども、
So it's nearly 35 years since I came to Japan.
まあ、その中24年間前から年に4回北アイルランドとイギリス行ったり来たりしている。
And for the last 20 years I've been going back and forth between Japan and the UK about 4 times a year.
ということはたくさんの時間飛行機の中で過ごしている。
So I've spent a lot of time on airplanes.
数年前に日本に戻ってくるとき、まあ、オランダのアムステルダム空港で飛行機に乗って日本に帰ろうとしました。
So a few years ago when I was on my way back to Japan, I was in Amsterdam airport.
いつものように飛行機に乗って座って、そして飛行機が離陸する前に神様に一言をお祈りしました。
As always, I boarded the plane and just before takeoff, I said a prayer.
まあ、習慣になってですね、やっぱり12時間ぐらい何百人の人の命がここに乗ってるから、神様この飛行機を守ってください、目的地まで無事に着くようにお願いします。
So it's become a habit for me to pray before takeoff for the safety of the plane and for all the passengers on board.
一回だけ数年前に今言ったけども、一回だけですね、その祈りをするときに突然刑事が来たんですね。
And once, like I say, a few years ago while I was praying this prayer, I had a revelation.
まあ、クリスチャンになって42年ぐらいですけども、そういう目に見えるような刑事はそんなにないですね。
So it's been40 years since I became a Christian, but I haven't experienced so many times this, whereas, as if you're seeing it with your own eyes, this type of revelation.
でもその刑事の内容を言うと皆さんびっくりすると思いますね。
When you hear what this revelation was, I think you may be a bit surprised.
その飛行機のレーダーのものですね。そしてその中で飛行機が突然消えてしまった。
It was a vision of the plane dropping off the radar.
僕よくテレビでそういう番組見るんですね。もうレーダーから飛行機が消えるともう墜落したということですね。
So I've seen a lot of TV programs, and any time a plane disappears off the radar, it means it's gone, it's crashed.
もう降ろしてくれと言えることもない。もう離陸する瞬間ですね。ドアも全部閉まってるし。
So there was nothing I could do. We'd already boarded, and we were just about to take off. I couldn't escape.
まあ神様もうちょっと早く見せてくれたら運みたいなと思って。
I thought it might have been good for God to show me a wee bit in advance.
もう仕方ないから、まあ、必死で祈らないと仕方がない。
So there was nothing I could do but pray.
それで離陸しました、無事に。
And after that, we took off safely.
でも僕はずっと必死で祈ってますけど、1時間ぐらい経ってからですね。
So I was praying earnestly the whole time, and after about one hour,
その機長さんがアナウンスしました。
So there was an announcement from the pilot.
問題が起こりましたと。
There's a problem.
やはりなと。
I thought, yeah.
でも、まあ、その内容を聞いてちょっと安心したですね。この飛行機のレーダーが全部壊れてしまった。
Yeah. When I heard the contents of the announcement, it was actually a relief because the announcement was that the radar was broken.
まあそれで飛行機が消えたということね。墜落じゃなくてね。
So for this reason, the plane had gone off the radar, not that it had crashed.
まあでも12時間ほど日本まで飛んでいく燃料積んでるから。もうこのままで着陸できない。着陸しようとしたら飛行機バラバラに壊れて爆発するんですね。重すぎて。
So the plane was carrying fuel for a 12-hour flight, so it would have been impossible to land with that weight on board.
もちろんそのままで日本まで行けないと言われてね、機長さんは。まあ下手したらね、ちょっと間違ったとこ行ったら撃ち落とされてしまうんですね。
And without the radar, there is no way we could continue to Japan either, because just make a slight mistake and you could end up over a dangerous country and getting shot down.
まあそれで燃料全部羽から捨てないといけないという話になったんですね。
So the pilot said we're going to have to get rid of all the fuel. We're going to have to dump it from the wings.
まあ、1時間か1時間半ぐらい海の上にずっと旋回して羽から燃料が全部飛んでいくんですね。
So we just rotated over the ocean, dumping all the fuel as we went along.
そして燃料ほとんど捨ててからアムステルダム戻って無事に緊急着陸しました。
And after we dumped all the fuel, we were able to make a safe emergency landing back at Amsterdam.
まあどうでしょう、私は祈ってなかったら飛行機が墜落したのでしょうか。
So what do you think? Maybe if I hadn't been praying, the plane might have crashed.
まあ多分そうじゃなくて神様は他の人に祈らせたと思うんですけど。
Yeah, probably rather than that, God would have had someone else pray for the safety of the plane.
でもやっぱり考えさせられてね、やっぱり神様は私たちの祈り、取りなしの祈りを使ってですね、働いてくださるということを教えられましたね。
But it made me think about my role as an intercessor, as a prayer, someone who prays on other people's behalf.
まあそのことについて今日の聖書の箇所を結構詳しく書いてありますので今から読みましょう。
When we read this Bible passage, we'll understand a bit more in detail about this role.
テモテ第一の手紙二章です。
So it's 1 Timothy chapter 2, and just for the sake of time, we're only going to read this in Japanese. So please follow along on the screen, or if you're listening online, please look up and read along with us here.
まあ、本当は1節から8節けどもちょっと時間のために少しは飛ばして、お読みします。1節、そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。ちょっと飛んで3節から5節までの箇所。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一でです。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。じゃもう一回飛んで、最後の8節のところまで、読みます。ですから、私たちは願うのです。ですから私は願うのです。男は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。
So that was 1 Timothy 2, and it was a passage from verses 1 to verse 8.
じゃあまず第一にここで一節に祈りの優先ということを書いてあります。
So first we want to look at verse 1 where it speaks about the priority of prayer.
まあ使徒パウロは若い後継者ティモテにこのまあ、教会でクリスチャンたちにまず最初に第一に、全ての人のために祈りなさいと。
So it was Paul, the Apostle Paul speaking to his successor, the young Timothy, and he says firstly, from verse 1, I exhort first of all that supplications, prayer, intercessions, and thanks be made for all men.
ということはここで祈りの優先明確になっているんですね。
So it's the main thing Paul is emphasizing here. It's the priority of prayer.
なぜこんなにこのことを強く、まあ、優先的に進めているか。
So why is Paul emphasizing?Why is Paul emphasizing the priority of prayer so strongly here?
まあ、いくつかの理由あると思いますが、
There's a few reasons for this.
まあ、一番最初にここにはっきり書いてあるのは、神様は、4節ね、神様は、3節と4節ね、これは神様の前で良いことで、喜ばれることで、そして神はすべての人を救われることを願っている、望んでおられるということね。
So the first reason is because this is good and acceptable to God, and God who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
だからこの箇所は他の人の救いのために祈るように言ってるんですね。
So this passage is saying to pray for the salvation of other people.
まあ、取りなしって先ほど飛行機の中で人々が守られるために祈ることも取りなしですけれども、
So like I prayed on the plane for the protection of other people, this is one form of intercessory prayer.
だけど一番大切な取りなしの祈りは他の人々が救われて真理を知るようになることを祈ることですね。
But the most important type of intercessory prayer is for the salvation of people that they would come to know the truth.
そしてなぜこんなに強く優先するように言ってるかというと、強い決意を持って優先しなければこれを続けることができない。
And why is Paul emphasizing this so much? It's because if you don't make it a priority, you won't do it.
In order to するときですね、強い決意を持って祈らないと、いろいろと妨げ、邪魔者が起きて、なかなか祈り続けることができません。
If you don't have a strong will, a strong desire to pray, if you don't make it a priority, you can be sure there'll come all sorts of obstacles and hindrances to your prayer.
神学校の時、僕はこのことを神様から教えられました。
God taught me this while I was in Bible college.
まあ、神学1年目ですけれども、神学の中で祈りやすい、毎朝毎晩みんな祈るから、そういう環境は祈りやすい環境でした。
It was my first year of Bible college, so it was a very easy environment to pray in, first thing in the morning, last thing at night.
でもある日、その夜の祈りの時、突然もう言葉で表現できないぐらいのひどい眠気が襲ってきたんですね。
But one day, one of these times at night when I was coming to pray, it was a very strong heaviness, a very strong sleepiness came over me that I couldn't express in words.
頭を上げられないぐらい、もうすごい体が全部だるくて眠たくて仕方がない。
Like I couldn't even lift up my head. I couldn't do anything.
もう精一杯でベッドの中に何とか入って寝ようとしました。
It took all my effort just to get into bed.
でその瞬間そのことがすべて消えてしまったんですね。
But as soon as I got into bed, it lifted.
まあ、僕はこれ何だったかなと、本当に不思議な体験だと思ってね。
It made me think about this experience.
間違いなくこれが霊的なものが邪魔しているということを思ったんですね。
It was most definitely a form of spiritual attack.
だけどその次の日、集合祈祷会があって、ゲストスピーカー一人、神学校に入ってきて話をしてくれた。
And the next day, our Bible College prayer meeting, we had a guest speaker.
その話聞いてまたびっくりしました。その話のテキストね、その御言葉、目を覚まして祈りなさい。そこから話しました。
And this guest speaker was speaking on wake up and pray.
Usually watch and pray.
Oh, watch and pray.
まあ目を覚まして祈りなさいというのは、目を開けて周りを見ながら祈りなさいという意味じゃないんですね。
So when it's saying watch and pray, it's not talking about having your eyes open and looking all around you and praying.
その先生はよく説明してくださって、その言葉の言語ね、ギリシャ語を、眠気を追い払いなさい。という意味ですね。
So in the original Greek, this word actually means to chase off sleep.
そしてその悪魔の策略の一つね、祈りを邪魔するために眠気をもたらしてくるっていう。
Because this is one of the schemes of the devil to use tiredness to prevent us from prayer.
まあ、それは一つの例だけですけれども、とにかく強い決意を持って祈りを優先すると、そういう気持ちがなければ祈り続けることは絶対できないと思います。
This is just one example of how the devil attacks your prayer life, but just to say that if you don't make it a strong priority, that the devil will most definitely try and prevent you from praying.
まあ、そこでだからここで何よりもまず優先的に全ての人のために祈りなさいということを書いてあると思いますね。
This is why Paul is emphasizing to Timothy first and foremost to pray for other people.
この箇所に神様は すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでいるところに戻りたいんですけども。
So it also says in this passage that God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth.
私はいつもこの言葉を読むと、まあ、前ここで話したことあるかもしれないけども、この順番がとても大切です。
Every time I read this passage, this verse, I'm reminded of the importance of the order of things in this verse.
人がまず救われていないと真理を知ることができないということ。
So it means that people, while people remain unsaved, they don't know the truth.
聖書にすごいはっきりしたあの実例あるのでちょっと見てください。
So there's a good example of this in the Bible.
ヨハネの福音書18章38節。
And it's John 18:38.
ピラトはイエスに言った真理とは何ですか？彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出ていて彼らに言った私はあの人には罪を認めません。
ピラト said to him, What is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all.
この直前イエス様はピラトに私は真理について証しをするために来たんです。
Just before this, Jesus said in front of Pilate that I have come to testify to the truth.
もちろん、イエス様は他の場所で私は真理ですとはっきり断言しました。
Of course, Jesus also said in another passage that I am the truth.
でもこんなすごい地位にある人、ローマの帝国の総督、ガバナーですね。
So someone even of this position in the Roman Empire, a governor of Rome.
この後すぐイエス様に私はあなたを釈放するか十字架につけるかその権威を私を持ってますよって。
He said to Jesus, after this, I have the power to set you free or to nail you to the cross.
こんなにすごい権威を持って人の生死を決める権威を持っている人は
Even someone with the authority to choose between life and death.
真理を全く知らないと認めている。
Confesses to the fact that he doesn't know what truth is.
それは2000年前けど今も変わらないです。
This was the case 2000 years ago and it hasn't changed even today.
イエス様を信じて受け入れると私たち初めて真理を知るようになるんです。
The first time we receive Jesus as Lord and Savior is the first time we come to know truth.
例えば人間の最も大切な根本的な質問3つあると思います。
For example, there's three fundamental questions that every human wants to know.
もう自分自身に対する真理の話ですね。
It's a truth related to ourselves.
どこから来たか。
Where did we come from?
なぜ今ここにいるか。
Why are we here?
で、一番大事、どこに向かってるか。
And where are we going?
人間の知恵とか、知識、科学、今でもこれ全く答えられないんですね。
It's three questions that can't be answered by human wisdom or knowledge or science.
でも何の学歴もない、何の地位もない、ね、何の特別な能力もない人間は、イエス様を信じると確信を持ってこれ全部答えられるんです。
But someone with no education whatsoever, no knowledge whatsoever, if they become a Christian, they can answer these three questions with strong assurance and confidence.
イエス様は確信を持ってこの質問全部答えてくださる。
Jesus, with the strong confirmation, was able to answer all three of these questions.
もちろん神様に作られて命を与えられていることですね。
Because the fact that we are made by God and God has given us life.
それだけではなくて、自分の、まあ、似せて、自分自身に似せて作られて、神様と交わりを持つためにこの地上にいるんですね。
Not just this, we are actually made in the image of God and we are here to have a relationship with God.
そして目的地というのは永遠にイエス様と共に天国で過ごすということですね。
And where are we going from here? We're going to spend all of eternity with Jesus in heaven.
イエス様は私は道であり真理であり命です。一つのちっちゃい短い言葉でこの質問全部答えてくださる。
Jesus said, I am the way, the truth, and the life. With such a small sentence, he was able to answer all three of these questions.
まあ、その意味で私たちは人のために祈って救われて真理を知るように祈るように勧められている。
So for this reason, Paul is emphasizing the need for us to know the knowledge and to pray for other people.
まあ、二つ目のポイントはね、祈りの力です。
So the second point is the power of prayer.
ちょっと違う箇所ですけども、ヘブル人の手紙7章24と25節にあります。
We're going to look at Hebrews 7 verses 24-25.
しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
That was Hebrews 7:24-25.
まあ、ここでイエス様は私たちのために祭司という務めを持って、永遠の務めを持って、そして取りなして、祭司の務めは取りなすということですね。
So it's written here that Jesus has an eternal part to play in acting as our intercessor and as our great high priest.
そしてそれで完全に救うことができると書いてある。
And because of this, he is able to save us completely.
直接つながってるんです。
So our salvation and this role of Jesus as our intercessor and great high priest is directly connected.
完全な救い、取りなしのイエス様の取りなしと直接つながっている。
So this perfect, complete salvation is connected to Jesus interceding for us.
例えば、どんなに罪の深みに陥って堕落しても、イエス様はその人を完全に作り変えることができる。
No matter how far you fall into sin and degradation, Jesus is able to save you completely.
そして新しい心と新しい性質を与えてくださる。
And give you a new heart and a new nature.
そして価値観すべて新しく変えられる。
And he is able to change your whole value system.
そして神様の栄光を表す生き方させてくださる。
And he is able to use you to show the glory of God.
それは完全な救いですね。
This is a complete salvation.
それは取りなしの祈りによって実現すると書いてあります。
And this is a result of Jesus interceding on our behalf.
それは取りなしの力の一つですね。
This is one of the examples of the power of intercession.
もう一つの、例を見てください。ローマ人の手紙8章26節から28節。
Another example is in Romans chapter 8, 26 to 28.
ちょっと、まあ、お読みします。御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言うようもない深いうめきによって私たちのため、 に取りなしてくださいます。人間の心を探り、極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。まずそこまででいいけども、
So that was Romans 8 verses 26 and 27.
ここに2回も御霊ご自身が私たちのために取りなしてくださると書いてあるんですね。
So it's written two times here that the Holy Spirit intercedes on our behalf.
この箇所を読み続けるとまた罪に定めるのは誰ですかという34節にありますけども、死んでくださった方、いや蘇られた方、キリストイエスが私たちのために取りなしているからと。
And it goes on to say in this same chapter that Jesus is also, as the one who died and was risen from the grave, is also interceding on our behalf.
だからこの8章の最後ですね、特に28節、皆さんよく知っている、すべてのことを働かせて、益としてくださる、それがすべて、イエス様と御霊の取りなしによって実現されていくということ。
So it means this verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. It means that this is all the result of both the Holy Spirit and of Jesus interceding on our behalf.
この8章の中に言葉に言い尽くせないほどパウロは次々素晴らしいことをね、これらすべての中にあっても私たちは圧倒的な勝利者となる。
So it continues, Paul continues in chapter 8 here time and time again of wonderful promises. For example, if God is for us, who can be against us?
そして、そうね、In all these things we are more than conquerors.
And in all these things we are more than conquerors.
そして私は確信しています。どんなものも、どんな被造物も私たちを神の愛から引き離すことはできない。
What can separate us from the love of God?
こんなすべて、御霊とイエス様が取りなしてくださっているから、私たちの体験になるんですね。
We can experience all these wonderful promises as a result of the Holy Spirit and Jesus interceding on our behalf.
まあ、こういうわけで18世紀イギリスで神様に大きく用いられた、メソディスト教会を創立したジョン・ウェズリーはこんなことを言いました。
And for this reason there's John Wesley who founded the Methodist Church in the 18th century in England. He said these words:
神様は祈りがなければ何もしません。
God does nothing apart from prayer.
多分これを見たら誰でもちょっと極端すぎじゃないですか、言いすぎじゃないですか。
Many people when they see this would probably think this is going a bit far maybe.
でも今の箇所でイエス様の取りなし、御霊の取りなし、常に昼も夜もあるんですね。
But when you understand from the passage we just read that both the Holy Spirit and Jesus are constantly interceding on our behalf.
で、その上に私たちイエス様の信者にその働きに参加させてくださるんです。
And above this, we as believers in Jesus are given this same responsibility to intercede for people.
これは何とも言えない素晴らしい特権ですね。
And you can see that this is a wonderful privilege.
先ほど飛行機で別に私に祈らせなくても神様は飛行機を守ることができるでしょう。
Like going back to the example of me in the plane, maybe if I hadn't prayed, God would have been able to protect the plane anyway. You might think.
でも神様はその時ご自身の働きに参加させてくださっているんですね。
But God was able to allow me to take part in His work.
ということは、あなたと私と神様はそこまで深い交わりを持ちたいと願っているんです。
So it's the privilege of God wanting to have a really close a really close relationship, intimate relationship with me.
And you.
And you.
神様はあなたとそこまで親しい交わりと親しい関係を持ちたいから祈りなさいと。
So God is saying to us here, I want to have a close relationship with you, so pray.
祈ることは自分のために物をもらうという時もあるけども、それが一番の目的じゃないですね。
Obviously, we pray for to receive certain things for ourselves, but that's not the main purpose of prayer.
取りなしの祈りをするときね、私たちの心と神様の心が一つになるんです。
When we pray prayers of intercession, we are having the same heart as God.
それがこの祈りの最高の目的。
This is the greatest purpose of prayer.
まあ、3番目のところ、祈りの場所と祈りの人。
So we're moving into point three now, the place and people of prayer.
ティモテ第一の2章の8節のところに戻ります。
So we're going to return to 1 Timothy 2 and verse 8.
ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。
I desire therefore that the men pray everywhere lifting up holy hands without wrath and doubting、
まあ、この中に2つね、場所と祈る場所と祈る人が書いてある。
So there's two things written here about the place and people of prayer。
まあ、場所はどこででもと書いてあります。
We can see here that the place for prayer is anywhere.
旧約聖書の時代、大祭司と呼ばれる人間はね、一人だけ、一年で一回だけ神様の前に出ることは許された。
In the Old Testament times, only one person, the great high priest, was allowed to come before God, and this was only once a year.
イエス様の十字架のおかげで、あなたと私はいつでもどこでも神様と直接ね、イエス様が仲介者ですから、イエス様の名前で祈るといつでもどこでも神様と直接結ばれて祈れる。
But thanks to the cross of Jesus Christ, Jesus as our mediator, we are able to come before God at any time, anywhere.
その場所は特別な限られた場所ではないですね。
So it's not a particularly restricted place.
で、その次にここにどこででも男は清い手を挙げて祈るようにしなさいと書いてあるね。
And then also says, for pray everywhere, lifting up holy hands.
ちょっとこのところ説明する必要あると思うね。男だけっていう意味でしょうか。
Well, obviously here it's, well, do you think it's maybe talking about only men praying?
まあ、もちろん他の聖書の箇所を見て決してそういう意味ではないですね。
Obviously, when you look at other Bible passages, this isn't the meaning.
聖書の中で、そして2000年の教会の歴史の中で、女性の祈りによって男が救われて、そして神様の働きに用いられるという実例、数え切れないほどあるんですね。
So all over the Bible and all over the history of the church, there's many examples of men being saved by the prayers of women and being used by God as a result of those prayers.
まあどちらかというとそれが神様の働きの一つのパターンですね。
You could almost say this is God's pattern.
もちろん全てじゃないけどそれが多いんです。
It's something that seems to be very frequent.
このテモテはまず おばあさんとお母さんの純粋な信仰の祈りによって救われているんです。
Even Timothy himself was saved through the faith of his grandmother and his mother.
そして神様の働きに召されて大きく用いられた。
And he was called and used by God in a great way.
すべてそのお母さんとおばあさんの祈りの結果です。
It's all the result of the prayers of his grandmother and mother.
まあ私もその一人です。
I'm another example of this.
教会の歴史でいうと、先ほど言ったジョン・ウェズレーという人ね、彼はイギリスという国を神様のもとに導いたと言われているぐらい、すごい働き、神様の働き体験したんですね。
Another example is John Wesley, who was used really powerful by God.
お母さん、スザナ・ウェズレーが、そのために毎日祈ってて、神様はその祈りに応えました。
His mother prayed for this. Susanna Wesley prayed for this every day.
よく歌ってる皆さん、驚くばかりの恵み、ジョン・ニュートンも、7歳までしかお母さんに育てられなかった。
So this is John Wesley who wrote Amazing Grace.
John Newton.
John Newton. who wrote Amazing Grace. And his mother was only there until he was 7 years old.
まあお母さんは亡くなった若いうち。
His mother died at that stage.
そしてお父さんは船の船長さんで、このジョン・ニュートンは11歳から船乗りになった。
So as his father was a sailor, whenever John Newton turned 11, he became a sailor.
そのうちに奴隷船の、船で働くようになって。
And he worked on slave ships.
完全に堕落したんですね。
Fell into complete depravity.
そして奴隷船の船長にもなって。
He became a captain of one of these ships.
そしてある日嵐の中で船が沈没するかと思ったときに、
And one day in the midst of a storm when he thought the ship was going to sink,
7歳まで教えられたお母さんの話を思い出して、
He remembered the words of his mother who was only there until he was 7 years old.
そしてイエス様を祈って受け入れてクリスチャンになって、
And he prayed to Jesus and became a Christian at that stage.
神様は7歳までのお母さんの祈りを忘れなかったんですね。
God didn't forget the prayers of his mother.
まあ後の話皆さんも知ってると思うけど、牧師になってたくさんの賛美歌書いて、まあ世界中今一番歌われてる驚くばっかり恵みも書けるようになった。
And of course after this he became a pastor and he wrote many hymns including Amazing Grace.
だから神様はそういう女性の祈りをどれだけ用いられているか、もう教会の歴史と聖書ではっきり見ることができる。
So you can see both in the Bible and in the history of the church how God uses the prayers of women.
もちろん男も祈るように教えられているね。
And of course we're taught here for men to pray as well.
最後に黙示録の一番後ろの黙示録の1章5節と6節ちょっと見て終わりたいんですけども。
We're going to look at Revelation 1, 5 to 6. It's up there.
また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。
That was Revelation 1, 5 to 6.
まあ、特にこの中でイエス様は自分を信じている私たち一人一人を父なる神様のために王国と祭司としてくださっている。
So it says here, especially for each and every one of us who believe in Jesus, that he has made us kings and priests to God and Father.
先ほどイエス様は祭司としての務めは何かというと、取りなしの祈り、その務めを私たちにも与えてくださっているということですね。
So like we said earlier about the role of the priest was to intercede for people.And we can see here now that God has also given us this role of priest.
あのね、旧約聖書にすごい珍しいことが書いてある聖書の言葉、イザヤ書59の16節ですが。
So there's a very rare thing written in Isaiah that isn't written much else in the Bible.
主は人のいないのを見取りなすもののいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。
He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him and his own righteousness it sustained him.
神様が驚かれることある。これしかないんですね。他に聖書に何もそういうことを書いてない。
So the translation in Japanese here is that God was astonished or amazed that there was no intercessor. And depending on your translation on English, I think it varies, but we don't see anywhere else in the Bible where God being amazed or astonished at something.
ということは、唯一神様が驚かれることは、私たち人間は取りなしをしないことです。
So you can say that the only thing that really astonished God was the fact that none of us were interceding.
私たちはその取りなしの大切さ十分分かってないことを神様が驚かれるんです。
God is amazed that we don't understand the importance of intercessory prayer.
だから今日の箇所で祈りの優先、そして祈りの力と、そして祈りの場所と人、ぜひ覚えていただきたいです。
So please remember everything from our passage today, the priority of prayer and the power of prayer and the people and place of prayer.
まあ英語のできる人には覚えやすい7つの P があるんですね。
It's easy for those of you who speak English because it's 7 P's.
まあそれでお祈りをしましょう。
Let's close in prayer.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
イエス様の十字架の血によって私たちのために新しい道を開いたことを感謝します。
Thank you, God, for bringing us a new path of life through the blood of your Son, Jesus Christ.
そしてあなたの前に出ることができる、その行ける道を開いたことを感謝します。
And thank you so much for the privilege of being able to come before you in prayer.
どうぞ神様、日々の生活の中で祈りを優先することができるように私たちを強めて助けてください。
Please strengthen us and encourage us to make it a priority in our everyday lives to pray.
そしてあなたの救いの技に、あなたの救いの働きに参加することができるように助けてください。
And please help us to be able to participate in your work of salvation.
感謝してイエス様の御名によって祈ります。
With thanks and in Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
では後半の賛美をしていきましょう。
Let's worship the Lord once more.